を賛美しましょう。新聖歌453番をお開きください。新聖歌453番、ガリラヤ湖の岸に手を持って主を賛美しましょう。
Thank you.
イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは子供賛美ともに、捧げましょう。イエス様の素晴らしさをもって子供賛美を主に捧げます。入ってくると暑いかもしれないので、冷房つけていただいていいですか。いい、暑くない、大丈夫ですか。じゃあそこだけドアだけ開けといてもらおうかな。はい、ちょっとね、空気が、はいはい。子ども信仰問答です。問い3、 素晴らしい問23です。まあ、罪のことをね、ちょっと問20から、罪とは何ですか、罪によって私たちはどうなったかということを学んできました。罪とは何だったか覚えてますか？神様に逆らうことです。神様の教えを破ることです。で、その罪によってどうなったかというと、罪の性質を持って生まれた私たちは死ななければならなくなった。その罪の性質を持って生まれた私たちです。誰もが神様に逆らったり、まあ、神様悲しませたり、神様第一ではなかったり、まあ、自分中心になっていくことを罪と言うんですね。罪人はだから全ての人ですね。罪がないという人はいない。その罪の性質を持って生まれた私たちですが、そんな私たちは神様の教えをそもそも守って生きることができるんだろうか。聖書に語られています。いろんなところで教えられます。神様の教えを守って生きることができるんでしょうか。できるんでしょうか。わからない。答えはいいえです。で、誰もできていません。いいえ、私たちは罪を犯さずに生きることはできません。聖書はこう教えています。お、すいません。あ、さあ、問い21を、はい、消してなかったです。はい、聖書はこう教えています。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。ローマ人への手紙7章15節とあるように、私の中で神を知り、罪を知り、良いことをしようとしても、自分の中に罪があって憎んでいることを行ってしまうということを、パウロはローマ人への手紙の中で言っているんです。私たちは罪の性質がある。だから罪を犯さずに生きていくことはできない。じゃあどうするのというのは、次のと問いで学んでいきますけれども、そもそも私たちは罪の性質を持っている。そのことを覚えつつ、神様の教えを残念ながら守れない、そんなものなんだと知っておきたいと思いますが、問いの23ですね。はい、では皆さん、答えを、いいえ私たちは罪を犯さずに生きることはできませんの答えを言ってもらいます。私が、問いを言います。いいですか。問い23、罪の性質を持って生まれた私たちは神の教えを守って生きることができますか。答え、では聖書の箇所を開きます。ローマ人の手紙の7章15節です。いいですか。私にはから一緒に行きましょう。3、はい、私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。ローマ人への手紙7章15節。はい、では問い24、25とまた続けて、今日はやりませんからね。はい、見ていきましょう。もうここにいていいんですよ。今日は託じゃないですから。では聖書を開いていきます。新約聖書のヘブル人への手紙1章をお開きください。ヘブル人への手紙の1章4節から14節を読んでいきたいと思います。ヘブル人への手紙の1章4節から14です。新改訳聖書2017年版は新約聖書の437ページになります。ゆっくり読みますので、開くことのできない方はどうぞお聞きください。ヘブル人への手紙1章4節。御子が受け継いだ皆は御使いたちの名よりも素晴らしく、それだけ御使いよりも優れた方となられました。神は一体どの御使いに向かって言われたでしょうか。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと。またさらに、 私は彼の父となり、彼は私の子となると。それゆえこの長子をこの世界に送られた時、神はこう言われました。神のすべての御使いを彼にひれ伏せ、また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを燃える炎とされると言われましたが、御子についてはこう言われました。神よ、あなたの王座は世々限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し不正を憎む。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油であなたに油を注がれた。あなたに並ぶ誰よりも多く。またこう言われました。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえます。すべてのものは衣のように擦り切れます。あなたがそれらを街灯のように巻き上げると、それらは衣のように取り替えられてしまいます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。一体どの御使いに向かって神はこう言われたでしょうか。あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまでと。御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わされているのではありませんか。御使いよりも優れた方と題して、この箇所からともに御言葉を学んでいきたいと思います。一言お祈りをいたします。神様、今から御言葉を共に聞いていこうとします。この開いた御言葉からあなたの御心が分かるように助けてください。あなたの御心を妨げるような自分の思いや願いや、また分からないという思いを神様どうぞ取り除いてくださって、柔らかな心にしてください。また語るものが付け足しをしたり削ることで、あなたの御言葉を曲げてしまうことがないように助けてください。主よ、どうぞお語りください。しもべたちは聞いています。御手にお委ねをし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ヘブル人への手紙の第2回目になっていますが、まあ、一章全体を読むと、イエス様が神の御子である、御子はと、イエス様が神の御子で、この子なる神が、まあ、イエス様がキリストである、それをいろいろな角度から教えているということに気づきます。まあ、イエスはキリストはと語らずに、一章でどうして御子はと言っているのだろうと思うのですが、まあ、このヘブル人への手紙というのが、ユダヤ人、背景がユダヤ教からクリスチャンになったという、そのユダヤ人たちに書かれていることを覚えるときに、まあ、彼らにとって旧約を読んできて神を信じているけれども、救い主はまだ来ていない。なので御子、神の子と言われる方はあのイエス・キリストなんだということを分かるように書いていくのはとても大事なことです。神様を信じている。なので彼らが神が語られる、預言者を通して語られるということを受け取ってきましたが、昔は預言者たちを通して語っていたけれども、一章の最初のところで今は御子を通して神が語られると言っています。御子を通して神が語られるんだ、神様と御子の関係、御子がイエス様であることを繰り返し繰り返し語っている。その神様が御子を通して語られるのは、神ご自身のご計画、神様の愛、神様の戒め、まあ、そのようなものが御子を通して語られたんだということをここで覚えるのですが、まあ、先ほど読んだその少し前、前回お読みした 2節から3節のところで、御子がどういうお方かというのを7つのことで、まあ、まとめて書いてありました。まあ、7つがまとまっているのかどうか まあ、7つでは収まりきれないとも言えますが、巫女がどういうお方であるか、万物の相続者である。あれ、万物は神だけが作られたんではないですか。いえ、三位一体の神であるイエスもそこにおられ、万物を作られた。その万物を相続される。そして栄光の輝きもこの方にあり、神の本質が完全に現れる方である。世界を保持し、罪の清めの十字架、罪の清めを成し遂げられ、神の右の座におられる、まあ、それが御子であるイエス様であることを教えています。そして先ほどお読みした4節から、御使いと対比がされています。御子が受け継いだ皆は御使いたちの名よりも素晴らしく、それだけ御使いよりも優れた方となられた。御使いとは御使いに向かって御使いではなく、まあ、そのように御使いと御子が対比されています。御子が御使いよりも偉大であり優れておられ、模範であり素晴らしい技を行われたというのは、皆さんの中でなぜと思われるでしょうか。御使いと比べて御子が素晴らしいのは当然であると、そんな比べる必要はないと思われる方もあるかもしれません。まあ、ここで御使いと御子を比べていることはそんなに自分には関係がない。御使いが偉大な神様との間を取り持っている、そんな大切な働きをしていることもわかる。なので、わざわざ御使いと比べるところはそんなに重要ではないと。しかしユダヤ人たちにとってイエス様の理解が曖昧であると、御子が誰であるか、そこが曖昧であると、御使いと御子が神様の間を取り持つ中保者として同じ、そんな理解にもなってしまうのです。御子がどういうお方であるか、イエス・キリストがどういうお方であるか、それが分かっていないと、御使いと同じだと、まあ、ここで御使いと比べられても違和感がないという方は、御子が分かっている、御使いが分かっているということかもしれませんが、まあ、改めて御使いがどのようなものであったか、それを覚えると、まあ、御使いとは霊的な存在である、御使いとは神に仕えるもの、まあ、人にも仕えるものであり、天使という訳の聖書もあります。英語の聖書もエンジェルと訳しているものもあります。福音書の中では天の使い、その御使いで代表されるものとして、まあ、以前子供たちと一緒に見た映画にも出てきたんですが、ルシファーという御使いの頭であった。自分が神の権威を手に入れようとし、自分も神と同じようになろうとし、堕落してサタンとなった、悪霊となった御使いがいた、まあ、それも皆さんの記憶の中にあるでしょうか。神に仕える霊的な存在として、ガブリエルという名前を聞いたことがあるかもしれません。まあ、神様のメッセージを伝えるマリアに受胎告知をした御使いです。他にはミカエルとか、そんな名前を聞いたこともあるかもしれません。黙示録でミカエルが戦っている、そんなことが聖書を読んでいくとわかります。旧約聖書の中にも神様を賛美する姿が、詩篇の中に御使いたちの賛美とかね、とか神を喜ぶとして旧約の中にたくさん出てきています。この一章の14節にもあるように、御使いは奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わされている。神様の言葉を伝え、神様に、そして人に使えるものであると。 巫女と御使いが同じではない。使徒が何か特別な声を聞くときに、この巫女によって声を聞くということも多くあることを思います。洗礼を受ける前に恐れずに受けなさい。そんな声を聞いたり。だからといってこの方が巫女とは同じではない。神に使わされた霊である。8節と10節の中には、神様ご自身が巫女のことを神よ、主よと呼ばれています。三位一体の神として、神が上で、イエスが下で、そういうものではなく、三位一体であるんだ。神が巫女を神と、また主と呼ばれている。また戻ってしまいますけれども、御使いのすべては巫女にひれ伏して礼拝するものであって、良い技をする、その霊であったとしても、御使いは礼拝の対象ではない。礼拝の対象は巫女である。その区別もここで記されています。八節からのところで巫女が、その王座が永遠であって、義を愛され、不法を憎んでおられると。あまり自分には関係ない、そんなふうに読まないでいただきたいのですが、この巫女が私たちの中に深く浸透していき、ここに記されている詩編、これは何だろうと少し開いたり、サムエル記は何だろうと開いたり、申命記は何だろう、メシアの予言がされ、ダビデの契約がありと、そうすることによって私たちはこのヘブル書を読むことで旧約も分かってくるのです。旧約がどこか難しかったり、全体を読むにはボリュームがありすぎてというときに、この引用の箇所だけでも引いていくことで、イエス様とつながりのある文章、イエス様がここに表されている文章に気づかされていきます。巫女がキリストであること、御使いとは同じでないこと、この著者はヘブル人への手紙の冒頭でなぜこんなに繰り返し書いているのか。改めて私たちは自分の中のイエス様理解、聖書の読み方はどうだろうかと問われていきたいと思うのです。問われませんとせずに問われてほしいと。ユダヤ人たちにとって神様の理解ができていたとしても、イエス様のことが分からず、もともとあった救われる前の習慣に戻る、そんな誘惑がたくさんありました。前の状態に戻ってしまう、せっかくイエス様に出会いその救いを受け取っても、前の生活のその流れに戻されてしまうという危険があったように、私たちの中にイエス様に対する、イエス様の救いに対する、イエス様が御子であること、三位一体の神であることが分かっているようで、なんとなく分かっておらず、信仰を失ってしまいそうな危機や周りの生活に流されて現実の生活の中に戻ってしまう誘惑を味わったことはないでしょうか。自分は大丈夫と言えるんだろうか。神様はなぜですかと、神様が分からなくなって、でもそこに留まることができることもありますが、神様なぜと言ったまま背を向けていってしまうこともあります。当時ユダヤ人たちの中に混乱がおそらくあったのでしょう。今も私たちの中に混乱がない とは言えないのではないでしょうか。福音を聞き、イエス様を信じ、多くの方が教会から離れているという事情はないでしょうか。それぞれの事情があって、一つの要因とは言えませんが、その中にイエス様の理解が乏しかったり、歪んでいたり、この御言葉と自分とイエス様との関係がどこかで曖昧で緩いときに、信仰を失う危機があったり、周りの生活に流されて現実の中にまた戻ってしまう、イエス様を失ってしまう誘惑が当時だけではなく今もあることを思うのです。その時にこの御子である方の大きさであり偉大さであり、その方と自分がどのような関係であるかをますます確かにして、私たちの信仰の土台を、この信仰の創始者であり、完成者であるイエス様から教えられ続けていきたいと思うのです。ヘブル人への手紙の最初は確かに何を言っているんだろうというところもありますが、これが私たちのイエス様理解の土台になるんだと期待して読んでいきたいと思うのです。神の右の座でキリストがあなたのために取りなしておられる大祭司イエス・キリスト、そのような方の祈りがまた後に出てきます。この方から目を離してはならないということがこの後出てきます。この方が私たちの気落ちせずに歩ませようとしてくださっていることも出てきます。難しい言葉も出てくるのですが、本当に大切なイエス様との結びつきを深める言葉も出てきますから、この手紙をすべて読んで、御子の大きさ、御子の偉大さ、そしてその方が私たちに関わってくださっている愛の深さ、思いの深さを知っていきたいと思うのです。いろいろな誘惑が私たちの中にあります。右にも左にもそれず、イエス・キリストを見上げていきましょう。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。神の言葉が時に私たちは難しく、その時代に合っていないところに生かされているところで背景がわからなくなることもありますが、どうぞご聖霊が助けてくださって、私たちの心にあなたの御言葉を与えてください。見つかりと誤解はしていないかもしれませんが、いろいろな誤解が生まれるときに立ち止まってあなたに聞くことができますように、そしてあなたに教えられ御言葉の理解が深まっていきますように、どうかお願いいたします。あなたの作られたその世界に、そしてあなたの作られたものとして、あなたの王座はよよ限りなくあるものとして、その方が私たちのために祈られていることをどうぞ覚えさせてください。御言葉の理解を私たちに一つ一つ与えてくださることを信じ待ち望みます。御手においだねし、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。新聖歌390番、新聖歌390番、真実全く心を持てを持って主に賛美をしましょう。新聖歌390です。 感謝の捧げ物を主にいたしましょう。献金は私たちの感謝を主に直接表すものです。袋を回しますので、喜びを持って感謝を持ってお捧げしましょう。オンラインの先で礼拝をされている方も、どうぞ取り分けてその特別な時に主にお捧げください。献金のご用を天の島へお願いします。
愛する天のお父様、今日のこのあなたからのお言葉をいただき、心から感謝いたします。本当に私たちはあなたのことを忘れ、自分を一番にしてしまいがちですが、どうぞお許しください。本当にあなたへの感謝と信頼がますます強くなりますようにお助けください。ただいまは日々いただいているあなたからの感謝の一部をお捧げいたしました。どうか清めてあなたの御用のために用いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
今日は唱詠を新聖歌54番、主の祈りを持って主にお捧げいたします。どうぞご起立ください。新聖歌54番、主の祈りを持って主に唱詠をお捧げいたしましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。 着席ください。